説教罪の許し。
おはようございます。昨日京都市内のお寺などを回って、キリシタンの、秀吉さんとか家康、そういう時代からキリスト教がの大変な迫害を受けて、しかし信仰を持って殉教していった方々の、足跡をお寺に隠されている、そういったところを訪ねていくあのツアーがあって、何人かの方々で一緒に、あの京都市内をそしてあの歩いてもありましたが、本当に驚くほどですね、キリスト者の信仰の足跡がこの京都の京都で迫害がすごかったということが、それを見て分かります。鴨川のほとりで何十人もの人が処刑されていく、耳をそがれた人、鼻をそがれた人、子供が殺された人、そういうようなことがあって、長崎まで迫害で連れられていった殉教の人、そういった足跡をたどっていきました。そうした人たち、先達の信仰があって、また今日私たちがキリストの福音に触れているんだなということを感じざるを得ませんでしたが、その仏教というものの中にですね、やっぱりキリスト教が入っているし、キリスト教の中にも仏教のそういうな真理が深くこう入り込んで入り組んでいるということを、どっちがどっちっていうんじゃなくて入り組んでいるんだということを本当に認めざるを得ないというか感じざるを得ませんでした。親鸞の歎異抄に、善人なおもて往生す、言わんや悪人親という言葉があり、それは有名です、ね、逆じゃないかと、悪人なおもて往生す、言わんや善人親というのが普通じゃないかと。善人なおもて、善人でさえ救われる、悪人が救われるのは当然だよって、どっかおかしいんじゃないかと、そう思うけども、親鸞はそのように説いた。それは、倉田百蔵の出家とその弟子というあの小説にもですね、すごく深いものを説いていますけれども、私たちの福音、キリストによって救われるというその福音は、我々の罪深さと反比例するほどの恵みがこう注がれているんだっていうことが福音の真理であります。そういう面で見ると、この歎異抄とすごく共通する、相通ずる真理があるのではないかと思います。そしてこの私たちの聖書の福音というか真理というものにはですね、どこかこの非常識なところがあるように思う。私たちの考えるところとは真逆のものがどうもあるみたいだ。これがいいんだと思って、これが常識だと思うものと全然違うことがこう聖書に示されている。それを逆説と言いますけれども、パラドックス。でそれはひねくれて、こうひねくれてこう言っているようだけども、実はひねくれてるのは我々なんです。我々がひねくれてるから、我々がまっすぐだって思ってるから間違ってるの。本当にまっすぐだったらそれが本当だってわかるんだけども、曲がってるのが聖書じゃなくて、我々の日常生活、日常の常識というのは本当に曲がっているから、聖書に示される真理が曲がって聞こえるのではないかと思いますが、イエス様がファリサイ派のシモンという名の人の家に招待されました。このファリサイ派の人はイエスを何とか理解しよう、 イエスと和解したいと相当努力している人ではなかったかと思われます。なぜなら当時ファリサイ派の人、ユダヤ人の指導者たちはイエスのことを、イエスが素晴らしい働きをして人気が上がれば上がるほどですね、彼は絶対この神の使者ではない、そう言って人々を、まあ、説いて回っていた。彼は大大食官で大酒飲みで罪人の友でろくでもないやつなんだというふうに言っていた。そのイエスをファリサイ派の一人のシモンという人が自分の家に食事に招いた。これは容易でないことなんです。あの人食事に招いたということは、その人の仲間、その人を仲間として受け入れたということを意味しますから、普通の食事を一緒にしたというようなもんではなくて、大変重い内容を持つものだと思います。しかしこのシモンという人はイエスのなさっているそのこと、言葉、知恵と権威、それを認めざるを得なかった。イエスのしていることを多くの人が驚いて神を褒めたたえている、その様子を見て、この人と神様とは一緒にいるはずだと認めざるを得なかったからでしょう。イエスのしていることは、目の見えない人が見え、足の不自由な人が歩き、大病を患っている人が清くなり、耳の聞こえない人が聞こえ、死者が生き返り、貧しい人は福音を聞かされている、そういう事実がこのあった。シモンというファリサイ派の人は、もしかしたらこのイエスという人はイザヤやエレミアが預言したあの大預言者ではあるまいかと、そう思ってイエスに関心を持ったのだと思います。ファリサイ派の指導者たちはイエスを罪人の頭とし、何とかしてこのイエスというものを亡き者にしようと計画し企んでいたのでありますが、そんな中でシモンは何とかしてイエスに対する誤解を解こう、イエスと和解をしようとその道を探っていたのではないかと思われます。彼としては最大限の譲歩と広い心を持ってイエスを食事に招いたに違いありません。さてイエスが食事の席に着かれた時のことです。そこに罪深い女とされている一人の女性が来た。その女性はイエスがファリサイ派の人の家で食事の席に着かれたことを知って、氷の入った石膏の壺を持ってきて、後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらその足を涙で濡らし、はじめ自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻して香油を塗ったという、そういう事件が起きた。これは有名なナルドの香油をこのイエスに投げかけたマグダラのマリアとか、あるいは他の出来事、イエス様が十字架におかかりになる前にそういう、先ほど賛美歌を歌っていました、いただきました、ナルドの香油を注いだあの出来事というものとこのオーバーラップしますけども、まあ2つは違う事件かもしれませんが、しかしイエス様にそういうようなことをした。ところがですね、それまでイエスに対して好意を抱いていたシモンですが、その様子を見てですね、この人はもし大預言者だったら自分に触れている女が誰で、 どんな人か分かるはずだと考えた。彼女が罪深い女ということは、その町中の人が知っているんだ。そしてそのなりわい、様子から見ても、そんなことを想像つく、誰にでも目につく。だから、イエス様のところに来て、この足を拭いたり、泣いたり、涙で、髪で足を拭いたりですね、接吻してやまなかったというわけですから、それを見て、これは違うぞと思った。もう限界を超えた。そう思ったのではないかと思うんです。まあおそらくですね、普通の人であれば、そのような女性が来てそういうことをしたらですね、この何をするなと、あっち行け、お前の言葉じゃないよと、けらわしいと、そう言ったかもしれない。皆さんはどうでしょうか。そういう人来たら、ああ来てくれ、来てくれ、よかったよかったなってしますか。私刑務所行ってるんですけども、別に悪いことしたわけじゃないですよ。刑務所に毎月1回訪問してるんです。それで出る人が必ず先生とこ行くからって言ってくれるんです。ほいで、わしお前来んなって言うんです。お前来んなよお前って言うたら、まあ冗談と受け止めて余計笑ったりするんですけど、先生先生とか言われると、ちょっと待てって言いたくなるかもしれない。私の家淡路島なんですけど、家の近くにこのいわゆる売春宿っていうのがあるんです。まあパンパン家賃です。で昼は暗い、何もしてないんですけど、夜になるとこの日が灯って、誰かへ行くんですね、遊びに男の人が。で昼、私は食用ガエルを取る趣味を持ってて、食用ガエル捕まえたら、そこのお母さんが買ってくれるんですよ。買ってくれるんですよ。この食用ガエル買っていったら、50円とか60円とかくれるんです。それ捕まえて、そのパンパン屋に持って行って、おばさんに買うてもらうんです。とおばさんがすごく喜んで、ええちゃんええ子やな、ええちゃんええ子やなって言って、それで私と買ってくれるんです。ほいで、うちにタバコを買いに来て、そのお母ちゃんが、お宅のええちゃんはええ子やな、ええ子やなって言うんです。ほうそううちの母親は変な顔して、なんだあのおばさんにええ子やええ子や言われた、うちのエイジは何すんねやなと思ったんです。その時にですね、この、親しそうにすることを迷惑そうにしてたうちの親父や母親の顔を思い出すんです。私は親しいんです。別にそういういかがわしい関係はなんてはないんだけど、親しいんです。でもその親しいことを町のその村の人は絶対に知らん顔するんです。夜になったら結構親しくしてるのに、昼間は絶対知らん顔してるんです。で普通はそうなんですよ。その時にはーって大事なパリサイ派の偉い人のところに招待された、いわばもう自分の人生をこれから決める、この人と仲良くなったら自分の人生これからトントントンと行くかもしれないというイエス様のそういう状況を設定してくれている、その場にこの女の人がイエス様って近づいてきて泣いて、そしてしている。これを見てとんでもないと思ったのは、これはシモンの方が当たり前だと思うんです。でイエス様がこれ黙って喜んでヘナヘナしてるって、なんちゅういやらしい男やなと思ったのかもしれない。何腹の下流してニヤニヤしてるんだよ思ったかもしれない。しかしもっとですね、綺麗な人であったり上品な人がそういうことしてくれたら嬉しいわね。そらみんなそれで尊敬して、やっぱりイエス様偉いな、あんな立派な人あんなして使えてんだから偉いなと思ったかもしれないけど、人する人が違いますよ。 ね、だから綺麗な人っていうのは天使で、変な人が悪魔だと思う先入観があるじゃないですか。私たちは、私なんかもね、今までずっとしてきて、あの時々ですよ、時々私のことを誤解する人がいるんですよ。そして先生はいい人だ、先生のためには何でもしますなんて言ってね、綺麗な女性が時々言う人がいるんですよ。そうすると私もね、フラフラってしてね、嬉しい気になるんです。それがね、実はね、やりもと悪魔だと思うんです。いや、悪魔っていうのはね、そんなね、優しい顔してないんです。優しくて、先生のためには何でもします、素晴らしい話ですって言ってくれる人が実は悪魔かもしれない。本当に自分がおるこの場所を揺らがすんでないかと思うほどの人が近寄ってくるとき、そんなの悪魔でも何でもない。イエス様はそのことを祝福し、その女のその神様に対する感謝、私のようなものが許されたんです、どうして表しましょう思って体いっぱいで表現している、その女性のこの信仰をそのまま直に受け入れたんです。私たちはその直をスッと受け入れないから、曲がってしまうから、イエス様が直で言われたことをひねくれてるとか逆説とか言うけども、私たちがひねくれてるんです。主イエスはファリサイ派の人にシモンと慈しみを持って語りかけ、シモンよ、だから私はあなたに言うのだ、神は彼女の罪がどんなに多くあろうともお許しになる、なぜなら彼女はあのひたむきな感謝を込めた愛を私に示してくれたではないか。神に少しだけしか愛され許されていないものは、少しだけしか感謝を込めた愛は示さない。あなたはその愛に欠けている、彼女のしました感謝は神に向かえられているのだ、彼女はあなたより神様に近い。イエス様は言われたではないか、死税人や娼婦たちの方があなたたちよりも先に神の国に入るのだと。私たちはなんか神様に私こそ近いんだと思い違いしてんじゃないか。神の愛は私たちの常識を超えるもの。この女性は主イエスの愛に触れ、この町の常識を覆す大きな喜びと力を得たんだ。私たちはその神様の愛に触れる、自分が他者と比べてどれだけ素晴らしいかではなく、私のようなものが神様に許され愛されているのだというその真理に生きていき、また生かされていくものでありたい。今日は花の日の礼拝をしていますが、花は神様をめでているように、私たちもまた神様の方に向かって賛美するように作られています。今日この本当に病のある中でですね、神様に向かって共に賛美するものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、神様が私たちを許し受け入れてくださっていることを感謝いたします。どうぞその大きな愛に思いを馳せ、また兄弟に対して互いに愛し合うキリストの愛を実践していくものとさせてください。主イエスキリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。